おはようクリニック。この番組は一般社団法人浜松市医師会の提供でお送りします。FM ハローおはようクリニック、毎週金曜日のこの時間は浜松市医師会の皆さんに様々なお話を伺っています。今日で3回目最終回です。浜松医療センター臨床検査科部長の平山和久先生です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
第1回は亜鉛のお話ということで、亜鉛の働き、また亜鉛欠乏症の症状、亜鉛欠乏症の診断について教えていただき、前回2回目は味覚障害について、亜鉛欠乏症の頻度について教えていただきました。今日3回目は亜鉛欠乏症の治療とその効果について教えていただきます。では先生お願いいたします。
はい、亜鉛の補充は3つあります、
はい、
食品、サプリメント、投薬です。食品については亜鉛欠乏症の治療指針2024年にも亜鉛の豊富な食品の記載があります。亜鉛の多い食品は牡蠣 100g あたり 14mg、 豚レバー 100g あたり 6.9mg、 牛赤肉 100g あたり 5.7mg なんです。
はい、
ただし亜鉛欠乏症は食事療法では改善しないことが多いと言われています。またサプリメントは処方箋が必要なく、コンビニエンスストアやドラッグストアで手軽に購入ができます。いろいろなメーカーが亜鉛のサプリメントを発売しており、1日で摂取できる量は10から15mg です、
はい、
医薬品では10倍の 50mg から 150mg の投与をすることができます。血清亜鉛値を上げるにはある程度の投与量が必要ですので、亜鉛欠乏症の改善にはサプリメントよりも医師の指導のもと亜鉛の血液検査をして亜鉛薬の処方をした方が良いと思います。
そうですね。
低亜鉛血症で亜鉛の補充に使われるお薬にはジンタス、ノベルジン、酢酸亜鉛といったものがあります。採血をして血清亜鉛値が低い場合はその程度によって1から3錠、 50mg から 150mg が投与されます。まれですが亜鉛過剰投与ということもありますので、最初は少ない量から開始し、効果と副作用を見ながら 1,2 ヶ月ごとに増減することが推奨されています。
はい、
また血液検査で血清亜鉛値以外に亜鉛のキレートとなる銅や鉄の値を調べることが推奨されています。欠乏症の症状の改善は亜鉛療法が効いたかどうかの大事な判定要素ですが、飲んだ途端に症状が劇的に改善するようなことはまずなく、徐々に例えば昔よりも階段を上った時に今日の方が楽だった気がするといった微細で気がつかないような改善が多いと思います。気長に内服することが大事です。
はい、確実に亜鉛欠乏症に対応するには自己判断で、サプリメントを飲むよりもお医者様に亜鉛採血をしてもらって、でその結果を見てお薬を処方してもらった方が確実ということですね。
そうです。亜鉛欠乏症に対して亜鉛が補充され、血清亜鉛値がコントロールされると、さまざまないいことがあるという報告がいっぱいあります。
はい、
まず亜鉛欠乏症の症状が改善します。さらに亜鉛のコントロールを良くすることで、ウイルス性肝炎の予防、肝硬変の予防、脂肪肝の進行の抑制といったさまざまな肝疾患の改善につながります。また糖尿病の発症、病状悪化の抑制、糖尿病患者の脂質異常症の改善、妊娠糖尿病における糖尿病コントロールの改善と糖尿病の管理にも亜鉛の管理は有効です。
はい、
さらにはコロナ感染の発症と重症化の予防、結核の改善、風邪にかかる期間の短縮、外傷患者の肺炎の予防、子宮頸部パピローマウイルス感染の予防といった感染へも有効です。さらに慢性腎不全の患者さんの貧血の改善にも効果があり、低栄養、炎症状態の改善、味覚障害、皮膚瘙痒症の改善、潰瘍性大腸炎の症状を改善するといった いい結果がたくさん報告されてます。
すごいですね。この亜鉛欠乏症が改善するだけじゃなくって、いろいろと体にいいことがたくさんあるんですね。
はい。あと私は少し前まで外科医でした。手術などで体に侵襲が加わると急激な血清亜鉛値の低下が起こります。いろいろな手術で手術時に血清亜鉛値が低いと合併症が多くなるという報告があり、手術前から亜鉛を投与開始している病院も出てきております。私は地域で亜鉛治療を行うことができれば皆が幸せになると考えています。まず患者さん、亜鉛欠乏症の症状がある人も亜鉛補充により症状が改善します。幸せはそれだけではありません。先ほど示したようにコロナなどの感染症にもなりにくい、かかっても軽く済む、糖尿病、肝臓疾患、腎疾患のもともとある人も亜鉛を補充コントロールしたらお薬がよく効き、症状の改善が見込まれます。幸せですね。クリニックの先生も味覚障害のことを患者さんに聞き、こんなとこまで見てくれるのかと感謝され、亜鉛をコントロールしていれば薬剤の効果も高まりますので、あの先生にかかったら病気が良くなったと言われるかもしれません。もうそれはもう名医です。
先生も幸せですよね。
幸せですね、はいはい。また病院の先生、手術をするにしても抗がん剤治療をするにしてもクリニックの先生が亜鉛の治療をしてくれてますので、合併症が少ない治療ができ、患者さんの入院が短くなります。お医者様も幸せです。さらに薬剤師さん、現在継続的に患者さんと関わっていくかかりつけ薬剤師の要求が高まってます、
はい、
患者さんとの会話の中で味覚障害はどうとか、採血で亜鉛の数値はどうだったなど患者さんにお話をして、この薬剤師さんは俺のことをよく考えてくれてると信頼されます。それも幸せです。多少私の思い入れも入ってますが、患者さんも医療従事者も幸せになること間違いなしです。まずは自分が低亜鉛血症でないかと考えて、勇気を持って会議員の先生に採血で亜鉛値を調べてもらいましょう。亜鉛採血をしてもらうとこから亜鉛欠乏症の治療がスタートします。亜鉛が足りんかもしれんで亜鉛の採血してくるよです。
そうでしたね。地域のみんなでこの亜鉛欠乏症に取り組めばいいことがたくさんありそうです。最後に今回のお話、参考にした論文を先生教えてください。
今回のお話にした論文をお知らせします。亜鉛欠乏症の治療指針2024、これは亜鉛欠乏症診療指針などを入力すれば簡単に入手可能です。もう一つは重篤副作用マニュアル、薬剤性味覚障害です。これも副作用、薬剤性味覚障害などを入力してください。クリニックの先生や薬剤師さんはこの2つをご自身のクリニックや薬局に常備させることをお勧めします。
はい、ではリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
地域のみんなで亜鉛欠乏症に取り組みましょう。これが亜鉛のご縁です。亜鉛についてやらまいか、
やらまいか。先生、今日はありがとうございました、
はい、ご清聴ありがとうございました、
はい、浜町医療センター臨床検査科部長の平山和久先生、ありがとうございました。浜町市医師会ホームページでは過去の放送をお聞きいただくことができます。詳しくは浜町市医師会ホームページをご覧ください。浜松市医師会看護高等専修学校は生徒を募集しています。2年間の充実したカリキュラム、卒業後は准看護師としてスタート。多くの先輩たちが医療の第一線で活躍中です。出産・育児後の再就職にも有利、求められる価値ある仕事を目指してあなたもぜひチャレンジしてください。詳しくは浜松医師会ホームページをご覧ください。おはようクリニック、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールの方は info@fmharo.co.jp、 info@fmharo.co.jp、 ファックスの方は 053-458-8612、
053-458-8612 までお願いします。おはようクリニック、この番組は一般社団法人浜松市医師会の提供でお送りしました。